おはようございます。今日はルカの12章、前回の、続き後半ですね。12章の後半35節から最後の、59節まで、一緒に学びます。前回はイエス・キリストを信じる者たちに対してイエス・キリストがどのように生きればいいのかというその生き方についての、教えでした。で、その中で神に信頼してこの世のもの、お金であったり物であったり、そういうものに、信頼を置く、それが大切なのはわかると。だからそれを求めるなと言ってるわけではなく、それ以上に、ごめんなさい、神との関係以上に、神以上にお金とか物とか周りの人たちにその信頼を置くことはやめなさいと。なぜならそれは永遠に続かないからだって。で、どんなにその力がある人でも私たちの命を、特に永遠の命を与えることはできないです。どんなに科学が進歩しても、人がね、月に立つようなことができるようなその科学力があっても、将来もしかしたら火星に住むようなことがあるような科学力を得られたとしても、私たちの命を、永遠の命をその科学によって与えることっていうのはあり得ないわけだから。だから何をもってしても、その私たちに永遠の命を与えることができないようなこの世にあるもの、お金にしても力にしても能力にしても何にしても、そこにそのあまりにもそのフォーカスしすぎると、私たちその永遠の視点を失ってしまうと。なので、まず第一に神の国と、その義、ルカの中では神の国を求めなさいと。神が私たちの心を治めてくださり、また実際にこの地上を治めるその時を待ち望みなさいと。それがイエス・キリストが教えたものです。で、今日はその引き続きその神の国を求めるということは、じゃ具体的にというか実際にはどういうものなのか、で、それを、イエス・キリストの弟子たちに対してはどのように伝えているのか、またその神の国を求める生き方を群衆に対しても、キリストのことをまだ信じてない人たちに対してもイエス・キリストは語っています。なので、その両者に当てられた神の国を求める生き方ということを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人に理解をお与えください。神の国を求めるという生き方は私たちの生来の生き方ではないです。もともと生まれ持ったその考え方や生き方では、その永遠の視点とか神の国を求めるとか、そういったその理解が乏しいです。ですからどうか私たちに理解をお与えください。ここに書かれていることが、何を指しているのか、私にとって、私たちにとってどういう意味があるのか、それを教えてください。お願いします。どうか御言葉を分かち合う私にも、あなたが力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、イエス・キリストが語ったこの神の国を求める生き方をみんなに分かち合うことができますように、お助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。まずは35節と36節を読みします。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。この神の国を求める生き方というのは、もうここで書かれているように、その主人がいつ帰ってきても迎え入れることができるように、お迎えできるように準備していなさい。目を覚ましていなさい。待っていなさい。それです。で、腰に帯を締めるというのは、私たちのこのベルトというよりも、当時のユダヤ人のその服装というか、男性の服装を、最近はね、いろんなドラマとかがあるから、想像がつきやすいと思いますけど、チュニックというか、この上から下までズーンっていう、この羽織るじゃないね。ワンピースって言うんですか、女性が着るね、今だったら。そういうようなまっすぐのもので、で、丈が長いんですよ。で、その丈が長い状態でいろいろと動くっていうのは難しいです。走ったりすることとか、何か重いものを持ち上げるためにかがんだりするっていうのは難しいです。なので、その仕事をするときは、ユダヤ人の男性は、その、この裾というか、を上の方にちょっとまくるんですよ。で、動きやすくするんですよ。で、こうするためには、この上に上げたままのためには、裾をね、上げるためには、その帯を締めないといけないんですよ。そうすると、動きやすくなるので、 その帯を締めるということは、つまり、その働く準備をしなさいということです。動きやすくするため、いつでも仕事に取り掛かれるようにする。もしくはその仕事をするという、仕事をしているというのが、この帯を締めるということです。腰に帯を締める。そして明かりを灯す。で、明かりを灯すということは、その主人はいつ帰ってくるかわからないので、で、婚礼ですから、結婚式、当時の結婚式というのは、その一週間とか続いたりするんですよ。で、その一週間続く中で、いつその婚礼が終わるかはわかんないんですよ。その、これで終わりねって言った時に、その時間が終わりです。始まる時間も知りません。だから、その、いつ来るかな、いつ来るかなって、お呼びがいつかかるかなって待ってるんですよ。で、それで婚礼が始まりましたよ、始まりますよということを聞いて、それで出ていくわけです。で、帰りもいつになるかわかんないです。だからもしかすると、夜中帰ってくるかもしれないです。その時には、その明かりがないと、主人は暗いですね。なので、明かりを灯していなさいと。だから、いつ帰ってきても、その大丈夫なように、家のことを仕事をしている必要があるし、そして夜だったら、夜帰ってきても、主人を迎えることができるように、明かりを灯していなさい。それが、その婚礼から帰ってくる主人を待ち受けている人たちのようであるということです。私たちも、そのイエス・キリストを、待ち望んでるんですよ。もちろんその私たちのこの心の中に聖霊を通してそのイエス・キリストを迎え入れて、また私たちの関係の中にイエス・キリストを迎え入れて、そしてそのイエス・キリストに向かって対して生きるっていうこともその一つです。ただこの文脈の中で明らかなのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、その再臨を待ち望みなさいということです。そのために私たち腰に帯を締めて、つまりそのイエス・キリストが命じたことを行っている必要があるんですよ。イエス・キリストが命じたことのをいっぱいありますけど、その中の一つというか、それを一つにまとめると何かというと、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいです。教会に集まる一つの、いろんな意義があります。で、最近はその YouTube とか、今もその YouTube で配信をしますけど、YouTube とかもあるし、自分で聖書読むこともできるし、前、昔と違ってね。昔はその本っていうのはなかったわけだから。活版印刷がそのできる、発明される前は、その一部の人しかその写本した聖書を持つことができなかったんですよ。だけど今では私も聖書、この本の聖書2冊ありますよ。英語を入れると4冊もありますよ。で、それでその、パソコンに入ってる、ものも全部入れるともう何百冊もありますよ。そんなその状態なわけですよ、私たち。だからいつでもその御言葉を読むことができるようになるんですけど、でもイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときというのは、いつになるかわからないって。だから私たちは明かりが必要なんですよ。明かりというのは聖書の中では大きく分けると2つです。1つは御言葉です。詩篇の105節には、あなたの言葉は、御言葉は私の足の灯しみですって。で、その御言葉を私たち、持っている必要があるんですよ。御言葉によって養われ、整えられている必要があります。そして、明かりというのはもう一つは聖霊です。聖霊は私たちの中にその油となって、油として働いてくださるんですよ。油というのはその光を灯すために必要なものですよ。だからその両方が必要なんですよ。で、さっき言ったその教会に集まるその意義の一つというのは、イエス・キリストのその命じられた互いに愛し合うということを、御言葉を学ぶことはできるし、その家にいながらそのメッセージを聞くこともできますが、この御言葉を学び、そしてその聖霊の助けによって互いに愛し合うというその場が必要なんですよ。自分でその一人で自分の部屋にいては、自分の家にいては互いに愛し合うことはできません。互いにということはできないです。神を愛することはできます、一人では。だけど互いに愛し合うことはできないです。だからこの場がみんな必要なんですよ。いろんなその考え方があって、私は全てを否定するつもりはないですが、でも私個人としては地域教会の一つのその大きな役割の一つとしては、その互いに共に集まってキリストが命じられたように互いに愛し合う、 で神の言葉を学んで、そして聖霊の助けによってそれをお互い、その実現し合う、それがそれ教会の一つの大きな意義だと思います。テキストに戻ります。37節と38節、帰ってきた主人は目を覚まし、ごめんなさい、帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。幸いなしもべ、なぜ幸いかというと、報いを受けるからです。報いというのは、その主人が帰ってきたときによくやったなって。で、本来私たちが、そのしもべが主人に仕える必要があるんだけど、その時には主人が仕えてくれるんだって。私たちを食卓に着かせ、座らせるんですよ。そわそわするか、私たち。その仕えてもらうことがちょっとなんかそわそわするんですよ。なんか他にやることありますかとかって、なんかすぐ立つんですよ、今日。座ってなさいって言うんですよ、その時には。私たち、イエス・キリストが来られるときに、なんか、お尻に火つけて、わーとかで、じゃあ何しましょうかとか、ご飯作りましょうかとか、そんなことを考えちゃうんですけど、座ってなさいって。私があなたのために、あなた方のために使えるから、座ってなさいって。そう言ってくださるんですよ。目を覚ましているところを見られたら、報いを受けるんだって。この一節はものすごい励ましです。報いを受けるのは目を覚ましているところを見られたらです。報いを受けるのは完璧に仕事をこなしていたらじゃないんですよ。報いを受けるのは一瞬も明かりを絶やさないでいたらじゃないんですよ。もしかしたら私たちの生活の中で主人が帰ってくるまでに明かりが消えてしまうような精霊を失ってしまうような一瞬があるかもしれないですよ。そしてその神に喜ばれないような行いや考えや、またそのやりますといったその奉仕をその放棄してしまうような場面というのがあるかもしれないんですよ。だけどもしそれだったら私はもう報い受けられないです。デイワンで終わりです。半日も持たないです。だけどここで何て言ってるかっていうと、目を覚ましているところを見られたらです。じゃあ目を覚ましているというのはどういうことかというと、主人の帰りを待っているということなんですよ。私たち不完全だし、私たちその完璧には物事できないんだけど、それでもそのイエス・キリストが戻ってこられるということを意識して、イエス・キリストが戻ってこられるためにその自分がじゃあ何をすべきなんだろうということをその求めたり、またイエス・キリストがその私たちにおっしゃってくださった互いに愛し合いなさいとか、これをしなさいあれをしなさいということをそれに取り組んでいるという、それがその主人が帰ってくることを待ち望んでいる、つまり目を覚ましているところを見られるということじゃないですか。イエス・キリストがその戻ってこられるときに、私がまさに今までずっと我慢してたのに人に対してこの野郎とかって、でその自分の祈りを怒りを爆破させた瞬間にイエス・キリストが戻ってこられたとしたら、私はどうなるんだろうって。もし私が目を覚ましていて、その失敗した瞬間にイエス・キリストが戻ってきたとしてもですよ、私が目を覚ましてそれをずっと、もちろんこれは私の主観ではなく神が見られるので、それはもうフェアなんですけど、神がその確かに、あっちひろお前はな今はそのまさに失敗した瞬間に私は来たなってけど今までの歩みを知ってるよって、私に私が帰ってくることをあなたは待ち望んでたねって、失敗もたくさんしたけどその度に悔い改めて私の前に低くなったねって知ってるよって、だから私はイエス・キリストは、私はそのあなたの今まさに犯しているその罪も許してるんだって。だから心配しなくていいよって言ってくださるんですよ。目を覚ましているところを見られたらです。むちゃくちゃありがたいですよ。イエス・キリストがまた戻ってこられることを信じて待っているしもべであれば、 帰ってきた主人から報いを受けるんだって。だから私たちの毎日の生活の中にイエス・キリストが戻って来られるという意識があって、いつ戻って来られても大丈夫なようにその神の前に正しくいようという意識が、祈りがあるのであれば大丈夫ですよ。39節と40節。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。泥棒がいつ入ってくるかは当然わかりません。けれども、同じようにその主人が帰ってくる時間もそのタイミングもわからないというふうに言ってます。でイエス・キリストは何度も何度も言ってるのは何かというと、そのいつイエス・キリストが戻ってこられるかわからないんだよって、いつ私が戻ってくるかわかんないから用心して準備していなさいということです。怪盗ルパンはいつ来るか言いましたよとか、なんかそんな、なんか程度の低い話をしてるんじゃないんですよ。イエス・キリストが言いたいのは、いつ私が戻ってくるかわかんないんだから準備しなさいってことです。マタイのバージョンでは、前に出しますね。マタイの福音書の24章の36節。まあ、似たようなその話の流れなので、同じ文脈として理解できると思います。イエス・キリストがその戻ってくるというその日を弟子たちに話しているときに、こう言っておられます。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。子っていうのはイエス・キリストご自身も知らないんですよ。ただ、父だけが知っておられます。だからイエス・キリストがいつ戻ってこられるかなんて、そのいうことを何時何分何秒みたいな、そんなこと言う人たちってたまにいるんですけど、そういう人たちは嘘つきです。信じたらダメです。あんたイエス・キリストよりも偉いのかって話ですから。イエス・キリストも知らされてないんだったら、人間の誰かに知らされることなんかありえないですよ。そんなことありえないです。旧約の人たちには知らされてなかったことが、新約に生きる私たちに知らされていること、そういうことはたくさんあります。けども、それは全部イエス・キリストに知らされてたことです、当然。で、イエス・キリストに知らされてないことがあるのであれば、私たちが知らされるなんて、そんなことはありえない話です。ここでちょっと考えたいんですよ。イエス・キリストがもう一度戻って来られるという、その再臨と言われるものは、旧約聖書の記述であったり、新約聖書の特に黙示録の記述を読んでみると、ダニエル書とかね、ダニエル書は旧約ですけど。で、それで、新約聖書の黙示録を見てみると、黙示録っていうのはそのいろんなその世の終わりというか、この最後の時に何が起こるかということについて時系列順に並べたのがヨハネの黙示録です。で、それによるとイエス・キリストの再臨というのは、その患難時代の7年があって、最初の3年半の患難時代、そしてそこからさらにひどくなっていく大患難と言われる時代、その患難時代の7年間、その7年が終わった時に、そのスタートっていうのは分かってますね。その反キリストというのが立って、もうそれはヨーロッパだって。その当時のローマ帝国のようなものが、政治的にも強いし、そして経済的にも強い。そのようなその国であったり、そのグループであったりっていうのがヨーロッパにできるんだって。そこからそのリーダーが立つって。それが反キリストになるって。で、その人とイスラエルとかイスラエルの国とが契約を結ぶんですよ。で、おそらくは、その、この契約によってユダヤ人たちが今のこの神殿の丘、今はその黄金のドームがあるところに、そのユダヤ人たちの神殿を建てるんですよ。それが1年目です。そこから7年後イエス・キリストがその戻ってこられるんですよ。ちょっと面白くないですか。イエス・キリストはいつ戻ってこられるかわからないって言ってるんですよ。だけど聖書によると、イエス・キリストの再臨というのはいつって決まってるんですよ。わかるんですよ。ということは、イエス・キリストの再臨というのは2つあるんですよ。2種類。1つは今言った、もう本当にイエス・キリストが戻ってこられる、そして戻って患難の7年後に戻ってこられて、そしてイエス・キリストが1000年間この地上で治めるっていう、その再臨です。もう1つの再臨は、教会のためだけに戻ってこられる、空中再臨というふうに言われる、空中にまで来られる。けど、実際には、この地上には立たない。そして、 教会を、その時にイエス・キリストを信じている人たちを敬虚するっていう、上に上げるというのが、そのもう一つの再臨ですよ。イエス・キリストが完全にこの地上に戻ってこられるタイミングは分かってます。だけど、イエス・キリストがその教会を迎えに来られる、その敬虚のタイミングというのは、どこにも書いてないです。だから、誰も分かんないよと言ってるものに関しては、この敬虚の話です。そして分かっているものもあるので、分かっているものに関しては、この地上に実際に戻ってくる再臨と言われるものです。だからこの二つを分け分けして考える必要があります。まあ、カルバリチャペルでは、それがあるので、敬虚というのは観覧よりも前だということを主張しています。でないと、その敬虚というのがいつかって分かっちゃうから。観覧の中期説っていうふうに言われるものは、3年半になったら、その敬虚されるって。そしたら分かるじゃないですか。で、観覧後っていう7年終わった後に敬虚があるっていうふうに言う人たちもいますけど、その人たちの考えだとしても、この敬虚がいつ起こるかって分かるんですよ。カウントダウンできるから。だけどカウントダウンできないって。となると、その敬虚という大きな、あ、ごめんなさい、観覧という大きなものが始まる前に起こるのであれば、誰も分かんないです。それこそ今かもしれないですよ、今日かもしれないですよ、明日かもしれないです。だそういう、そのいつか分からないということは、この観覧よりも前だということを、が何ていうんですかね、その理性的なんですよ。なので私たちは、敬虚は観覧前に起こるというふうに信じています。それに対しては議論を吹っかけるつもりは全く何もないです。私たちはそう信じています。41節、そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですか。対象は誰ですかというふうに言いました。ちなみに対象はその両方です。弟子たちのためにも話すし、これから。そして群衆のためにも話します。まずはその弟子たちのためへのその言葉ですけど、42節から。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。忠実な思慮深い管理人というのは、その神からしもべたちを、まあ、その仕事が振られてて任されてるわけですよ。で、その任されたしもべたちを世話してるんですよ。忠実に、誠実に働いてるんですよ。私たちもそれぞれ、その神から言われてること、イエス・キリストから言われてることがあるはずです。互いに愛し合うこともそうですよ。励まし合うこと、慰め合うこともそうですよ。で、神に対する、その、愛も、またお互いに対する愛も、それぞれ私たちに言われています。また聖霊がそれぞれに語ってくださって、毎日の生活の中で祈ることとか、聖書を読むこととか、いろんなことを、その奉仕をすることとか、聖霊が語ってくださいます。で、その一つ一つに思慮深く忠実にいられるんであれば、それは思慮深い忠実な人、その人には主人の全財産が任されるんだって。つまり報いを受けるって。その全財産というのは、私たち一人一人のために神が用意しておられる祝福ですよ。だから次の世界では、私たちこの報いとして祝福を受けるんですよ。どれだけ私たちがこの地上で神に対して忠実であったのか。思慮深くというのは、この時が来るって、生産する時が来るって、必ずイエス・キリスト戻ってこられるって、そのことをその思慮深く考えて、だったら神に忠実である必要があるって。この12章の全般でも、イエス・キリストが弟子たちに対してどのように生きるかということを教えた時に、人に対してではなくて、人の目を気にしたり人の評価を気にするんじゃなくて、神の目を気にし神の評価を気にして生きなさいというふうに教えましたよね。だから私のその言動は、私が考えていることは神にとって正しいのか、神にとって受け入れられるものなのか、そうやってその思慮深くいられるしもべは幸いだって。そしたら神がそのしもべに、私たちに用意しておられるその全ての報いを天で受けることができるって。私たちが神に忠実でないと、その報いというのは一つ一つ閉ざされていきます。本来私たちが受け取るべきだった、受け取るために、その神が用意してくださった祝福を受け取れなくなっちゃうんですよ。どんどん少なくなっていくんですよ。よく聞きますけど、もう私はもう報いなんかいりませんって。 もう天国の端っこの端っこの端っこの端っこの方に入れてくださりさえすれば私はもうそれで十分ですって。でも神がどれだけの思いを持って私たちのためにプレゼントを用意してくださるんでしょうかね。今クリスマスのシーズンですけど、それぞれ何かプレゼントをしたり、その準備したりすると思いますよ。であげたいなって思ってる人たちにその全部用意したものを私は別にいりませんとかつって、もうこのクリスマス会に来れるだけで嬉しいですとかつって、あのプレゼントは別にいらないんでとかって拒否されたら寂しいじゃないですか。神は私たちを祝福したいんですよ、ものすごく。この地上でも永遠に続く次の世界でも祝福したいんですよ。だから私たちがいりま、あ、そんなもん祝福なんかもうメスもございません、もう天国に入れるだけで十分です、そのような姿勢は謙虚に見えますが、神に対するある意味高ぶりですよ。あなたが用意しているのは別にいりませんって、私が必要なのは天国に入るだけですって、あとはいらないんで割愛してくださいみたいな、そんなのは神に対する高ぶりですよ。神は私たちの祝福したいんですよ。イエス・キリストの戒めである、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというのを物理的な、また霊的な次元でどれだけ私たちが取り組もうとしているのか。忠実で思慮深い管理人として。できるできないじゃないんですよ、実は。いや、そんな愛するなんて私には愛がないし、思いもないし、もうその機会も私に、そうやってそのできない理由をいくらでも言うことはできます。だってできないから。だからイエス・キリストが私たちにその愛しなさいと言った時にできるかできないかじゃなくて、やるかやらないかなんですよ。イエス・キリストは何て言ったかというと、あなた方が私を愛したのではなく、私があなた方を愛しあなた方を任命したのですって。それはあなた方が行って身を結ぶ、愛するという身を結ぶためであり、そしてその身を残すためであり、私の名によって求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためだって。その何でもというのは何だか考えたことありますか？ベンツじゃないです。健康でもないです。お金でもないです。その何でもというのは、あなた方が言って、その身、愛するためだったら何でもですよ。その愛の身が残るためだったら何でもですよ。だから求めたら、私たちが今できないと言ってる、その神を愛することや人を愛することができるようになるんですよ。できるできないの話じゃなくて、やるやらないの話です。だから、それは、忠実なのか不忠実なのか、誠実なのか不誠実なのかというふうに分かれるわけですよ。もし自分ができないということが分かってて、弱いということが分かってて、分かんないということが分かってて、自分に信仰が働かないということが分かってるんだったら求めたらいいんですよ。そしたら必ず与えられます。それが神の約束です。求めることだったらできるじゃないですか。45節から48節はその逆、不誠実で不忠実で浅はかなしもべです。45節、ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべは、ひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。この不忠実で浅はかなしもべの特徴は、主人の帰りを待たないということです。どうせまたいつ帰ってくるか分かんないし、別にもういいんじゃないのって、今帰ってくるという意識がないんですよ。だからその主人の戒めに対して不忠実なんですよ。そしたらその帰ってこないってことが分かってたらね、チャック・スミスさんのが生きてた時に、その右腕というか、一緒にそのミニストリーやったロメーニさんというその強い元軍曹の方が暴露してたらしいんですけどこれは千蔵さんから聞いた話です。そのロメーニさんがこのスタッフの人たちを指さして、 この人たちはねって、今こうやってやってるけど、チャックがいる時といない時と全然態度違うからねって、そうやってそのみんなを紹介したんですって。怖いね。だからチャックさん、その一番のね、その主任牧師がいる時といない時とでは、その態度が違うって。私たちもイエス・キリストが共にいてくださるとか、イエス、神が私を見ておられるっていうその意識がある時とない時では相当違います。自分の毎日の生活の中で、その聖書を読んでたり祈ってたり、そしてそのなんか神の愛とかをすごくこの実感してる時っていうのは、その神を意識します。だから私の言動というのはかなり気をつけます、言動には。だけど自分の好きなことをわーってやってる時とかっていうのは、一切その神の目が気になってなかったりするので、その自分が何を言ってるかやってるかということを、その思慮深く考えないことがあります。私たちが神の戒めに不忠実なのは、力がないからとかじゃなくて、実は私の毎日の生活にその神が共にいてくださる、聖霊が私たちのうちに住んでくださっているという意識が欠如してたりするからだったりするんですよ。そうするとどうなるかっていうと、主人のものであるこの場合は食べ物や飲み物を自分のむさぼりのために使うんですよ。自分に与えられている力や、自分に与えられているものやお金や健康や、そういうのも全部その自分のためだけに使うんですよ。神の国を求めないという、自分それよりも自分の国を広げるために使っちゃうんですよ。そうすると主人が帰ってきたら厳しく罰せられるって、ここではその不忠実な者どもと同じ目に合わせるとなってます。だから不忠実っていうのと、この主人が帰ってくるときにやらかしてしまってるしもべとはちょっと違うんですよ。この不忠実な者たちと一緒にだから。で、ちなみにマタイの方では偽善者たちと一緒にっていうふうになってます、罰せられるって。で、ここが書かれているそのギリシャ語のもう少しその直訳をすると、不信者ってなってますよ。信じない者たちって。と同じ目に合わせる。で、この文脈では、いつ帰ってくるかわからないという文脈です。だから、イエス・キリストがその戻ってこられるときに、私がさっき言ったように、そのまさにこの罪を犯している現場であった場合、その場面であった場合、私はもう終わりじゃないですか、そうなると。だから、もし私が、この不忠実な、ごめんなさい、その 不真実な、浅はかなしもべとなってしまった場合、イエス・キリストが戻ってこられるときに、つまり、軽挙で戻ってこられるときに、私はどうなるかというと、漏れるんですよ。軽挙から。イエス・キリストが戻ってくるということを、意識してない。知ってるのに、景況があるということを分かってるのに、そのことを全く意識しない。意識しないで生きているのであれば、漏れちゃうんですよ。いや、私、その、牧師ですよって。あなたのためにこれもやったじゃないですか、あれもやったじゃないですか。あ、そうですかって。でも待ち望んでましたかって。私がいつか、その、いつでも戻ってこられるように、大丈夫なようにしてましたかって。言われたら、おそらく私はその時に、ごめんなさいと言うしかないですよ。もし残されるのであれば。だから教会に行ってることや、その聖書を読んでることや、イエス・キリストについて知ってることが免罪符にならないんですよ。イエス・キリストが私たちを軽挙するために戻ってこられるときに、私たちに必要な姿勢は、イエス・キリストがいつでも、いつ戻ってきてもいいように待っているという姿勢を、イエス・キリストは見られるんですよ。気が引き締まりますよ。軽挙されずに地上に残るとしても、ある意味残るんであれば、この患難時代を通過するんですよ。まだチャンスはあります。ただ、患難時代なんか通りたくないです。そうじゃなくて、その前に苦しみを会う前に、軽挙されるのが一番いいですよ。だからこの信じてない者たち、またその偽善者たち、不忠実な者たちと同じ目に同じその裁きに会うということは、この患難を通過するってことですよ。多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されると。 私たち御言葉を学んで教えてくれるその教会に入れてよかったって私も思います。私もそのような教会を通過したことを本当に心から感謝しますがしかし聖書を教えているのであればこの敬虚についてもまた再臨についてもこの裁きについても私たち学んでるんですよ。多く与えられてるんですよ。だから多く任されまた多く求められ多く要求される者たちですよ。私たちだからこそ私たちより神により頼む必要があるんですよ。いつでもそのイエス・キリストが戻ってこられるという意識が飛んでしまうから。だからその神の憐れみにそのよらなければ私たち誰一人として敬虚されるものなんかいないんですよ。だからその厳しいんだけどその厳しいものに余り余るほどの神の愛や神の恵みが同時に教えられているはずです。そんなその中途半端なものなんだけどもそれでもイエス・キリストは私のことを私のために十字架についてその中途半端さも含めてその十字架で身代わりとなってくださったってその罰を受けてくださったっていうことを信じる信仰も同時に私たちに与えられているはずです。だから大丈夫って言ってられるんですよ。適当に大丈夫じゃなくて私は不完全だけどイエス・キリストになって大丈夫なんですって言ってられるはずなんですよ。その続きを読みましょうか。49節。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げれるまではどんなに苦しむことでしょう。苦しむことでしょう。あなた方は、あ、ごめんなさい、ここまでにしましょうか。イエス・キリストはこの地に火を投げ込むために来たって。聖書の中ではその火というのはいくつかその象徴するものがありますが、一つは裁きですよ。つまり、そして清めです。裁きがあると、その正しいものと正しくないものが分かれるから、それ清められるんですよ。裁くっていうのは。そしてもう一つはその聖霊です。で、使徒の働きの2章にあります。そのペンテコステの時に聖霊がその一人一人に下りますけど、私たちもこの地上で生きている時にその聖霊が下ってくださるということをその待ち望んでるわけですよ。今でもあるわけですよ。聖霊が私たちの上に臨んで力を受けるというのは。聖霊を受けるということもその火を意味しますよ。だからその裁きにしても、そしてペンテコステにしても、イエス・キリストが私たちの代わりに裁かれるわけじゃないですか。裁きがなければその救いっていうのはないですよ。また聖霊が与えられることなしに救いもないですよ。で、両方とも必要なんですよ。で、この火を投げ込むというのはそんな恐ろしいことっていうふうに思っちゃうんだけど、この50節のイエス・キリストの言葉、この私には受けるバプテスマがあるんだって。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょうって。で、私には受けるバプテスマ、そのイエス・キリストが受けるバプテスマというのは、その当然というか、この福音書の文脈から、理解できるのは十字架です。そしてその鞭打ちであったり、恥ずかしめであったり、この苦しみです。それがイエス・キリストが受けるべきそのバプテスマです。バプテスマっていうのは、その浸されるっていう意味ですよ。イエス・キリストのその痛みとか苦しみとか裁きとか、それに浸されたんですよ。何のために？私たちに救いを与えるためにですよ。私たちのこの中途半端な神に対するその姿勢を許してもらうためにですよ。私たちの弱さや、私たちの愛のなさや、私たちのあまりのこの地上への、私の肉へのその思いの強さのゆえに、私が罰せられないために、イエス・キリストが罰せられてくださったんですよ。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょうって、なんかその、このこれだけを読むと、なんか私たちが苦しむようなイメージがあります。その火、投げ込まれた火によって。だけど、他の聖書を読んでみたり、その英語の聖書を読んでみると、どんなに苦しむことでしょうという苦しむのが誰かということがはっきり書いてあります。私がです。つまり、私じゃなくてイエス・キリストがです。イエス・キリストがその十字架を成し遂げるまで、そのバプテスマを受ける、その苦しみをご自分の身に受けるまでは、それが成し遂げられるまでは、イエス・キリストが苦しむんですよ。なぜですか？私たちに救われる方法がないからです。 イエス・キリストは何が何でも私たちを救いたいんですよ。イエス・キリストのにとっての苦しみというのは何かというと、鞭打ちや蔑みや十字架ではないんですよ。イエス・キリストの苦しみは何かというと、イエス・キリストのバプテスマ、その十字架が成し遂げられないこと、それがまだ実現しないこと、つまり私たちの救いがまだ確立しないこと、それが苦しみなんですよ。苦しいんですよ。この不信仰な不完全な世にあってイエス・キリストは苦しんでるんですよ。私たちに対してフラストレーションを不満をぶちまけてるんじゃなくて、私たちが救われないから苦しいんですよ。神はその一人子さえも惜しむことなく、私たちの救いのために与えてくださったんですよ。イエス・キリストは私たちを救うために、想像を絶するような恐ろしい鞭打ちや恥ずかしめや十字架についてくださったんですよ。私たちがイエス・キリストを信じて救われて、患難をその裁きを受けることなく、神のもとに引き上げられるその敬虚をしていただくために、それを目的として、それを願いとして、イエス・キリストはこの地上に来られ、そして十字架にかかったんですよ。私たちはこのイエス・キリストを信じるだけでいいんですよ。このイエス・キリストが戻って来られるということを喜んで楽しみにしているだけでいいんですよ。アマゾンのブラックフライデーで新しいテニスラケットを買いました。金曜日じゃなくて金曜日か金曜日にの朝に携帯をチェックしたら、お届け中です。朝の9時から午後4時まで待ちました。長い一日でした。もう待てなくて、前に車が通るたんびに、こう、窓見て、来たか来た、違うか。トラックの音がするために、わって見て、違うか。向かいの家に届けるものだって、なんだよとかって思って、ずっと待ってたんですよ。待ちきれんかったです。それと同じだけ、イエス・キリストを待ってるかどうかですよ。楽しみにして、いつかいつかって。いや、私たち、天に帰るんですよ、いつか。そしてもう、なんかこの肉体で抱えてるこの問題とか、不完全さとか、もうそんなものを一切考えることなく、完璧に神に従えるような、その肉体が与えられ、朽ちることもない、老いることもない、病気することもない、痛むこともない、その体が与えられ、100% 互いに愛し合うというその世界が用意されてるんですよ。そしてそこにイエス・キリストと共に住むことになるんですよ。そこに私たちを導き入れるために、神はご自分の御子を惜しまずに与え、イエス・キリストは喜んで十字架についてくれたんですよ。その素晴らしいところに行くという、そこに迎えに来てくださる主を、やっぱり待ち望むということ。いかにまだまだ私は福音が分かってないか、神が与えようとしておられるその祝福がどれほど大きいことなのか、まだまだ分かってない。思い起こすたびに嬉しいですよ。だけどテニスラケットに負けちゃってる、まだ。まあそれはちょっと言い過ぎですけど、でも本当に私の毎日がイエス・キリストがいつ戻ってきても大丈夫なように、またイエス・キリスト戻ってきても大丈夫なようにというよりも、いつでも戻ってきてくださいしようって、私いつでもあなたの元に行く準備ができてますって、もう楽しみで仕方ありませんというような毎日を過ごすと、今の生き方とはだいぶ変わるでしょうね。神は、またイエス・キリストはそのような生き方を私たちにしてほしいんですよ。51節、あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人か、3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。 イエス・キリストが戻って来られるというのは、確かにその分裂をもたらします。神はすべての人が救われることを願っていますが、救いというものが私たちのその意思を無視して行われるものでない限り、というかないので、どうしても分裂、分断というのはできてしまいます。それでも神はすべての人を救いたいんですよ。54節から最後の59節までは、今度は群衆への言葉です。54節。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。で、群衆というのはイエスにはついていくんですよ。だけどそこにはそのイエスに対する信仰とか忠誠心はないです。なぜかというと、そのイエスがパリサイ人たちを言いまかすようなことを、おお、かっこいいみたいな。自分たちもこれなんかちょっとなんかもやもやしてたんだよな、あいつらなんか威張ってるし、いつもみたいな。イエスがその言いまかすとなんか、おい、それ見やがれみたいな、そんな感じで、そういうのを見たいんですよ。もしくはイエス・キリストが行う奇跡とか、その癒しとかを見たいんですよ。おお、すげえみたいな。エンターテインメントですよ。それで、そのイエスについていくんですよ。だから、弟子たちとはっきりと群衆たちというのは区分されます。一緒についていくっていうことをしているんだけど、区別されます。彼らは空模様を観察して天気を予想することはできます。彼らには知識もあるし、それを解釈する力もあるんですよ。けれども、56節。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか？また、なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか？偽善者たちだって。自分の弱さとか自分の罪とか自分の悪を自覚しているのに、その神の前に認めないで、その本当にそのイエス・キリストを求めないってことですよ。その解決を求めないから、だから、いや、それでも私は大丈夫ですとかっていうふうに言ってる、そういうふうにその見繕ってるというか、自分をその偽ってる。だから偽善者たちというふうに群衆たちのことを言っています。イエスに物理的にはついていってるだけだけども、イエスを信じている、イエスに従っているふりをするんですよ。自分の心や魂の状態を偽ってるんですよ。私もこの状態長かったです。教会のその文脈で育ったので、だから教会に行くことが当たり前で、クリスチャンですみたいな、教会に行ってますみたいな、そういうことをその言ってたけど、私の中に何のその喜びもなかったし、平安もなかったです。イエスキリストに対する信仰も、そのイエスキリストに対するその忠誠心も、従順も何もなかった時が長かったです。その時は私は教会には行ってたけど、偽善者でしたよ。だから本当に良かったです。今このようにして偽善者だった私を、群衆の一人でしかなかった私を、神が憐れんでくださってイエス・キリストのことを信じる信仰を与えてくださったことを心から感謝しています。今この時代を見分けることができてないって、特にイスラエルのこの人たちというのは多くのそのメシアについての予言を聞いてたんですよ。メシアが来たらこのようになるって、いつメシアが来るかってことすらその聞いてたんですよ。ダニエルのその予言にははっきりと書かれてますから。イエスがキリストである、メシアであることを示す印や奇跡を見ているのに、はっきりと信じないし、そして自分から進んで何が正しいかを判断しないんだって、自分の内側に抱える問題や苦しみの答えを模索しないし、イエスの言葉が本当であるかどうかということを吟味しないって。時代を見分ける多くの出来事があるのに考えようとしないって。今の時代でもそうですよ。不思議なことはたくさんありますよ。特に情報化社会ですから。少しでも聖書のことを知ってるんであれば、そのイスラエルが今建国されていることっていうのは奇跡ですよ。そんな国なんかないですよ。彼らその一人一人が完璧で、その彼らがその特別だって言ってるわけじゃないです。民族として神がご自分の素晴らしさを、ご自分の誠実さを表すために神はイスラエルのためを選んだに過ぎないですから。聖書にも書いてあるように、彼らが特別だから、彼らが素晴らしいから、彼らが正しいからじゃないです。ただ神がどれだけ憐れみ深いかを示すためです。彼ら、イスラエルのやってることが全て正しいとは私は言いません。間違ってることや、その恐ろしいことを、その判断を繰り返していることっていうのはあります。だけど神は彼らを選んだんですよ。ご自分の栄光を表すためのその民として。 私も同じなんですよ、私たちも。私が完璧だから、私の行いが、私のその言うことが、なすことが全部素晴らしいから、私が選ばれたんじゃないんですよ。神が恵み深いから、憐れみ深いからです。私自分でも、自分の過去、自分の罪を思い起こしたくないような罪っていうのはありますよ。それも許していただいたということを、それを受け取ってはいますけど、本当に恐ろしかったなって。こんな恐ろしい罪を抱えて私は生きてたのかって。それでも大丈夫だというふうに言えるのは、ある意味そのイスラエルが大丈夫だって言えるというのは、私にとって励ましになってますよ。神は彼らを捨てませんよ。神が選んでるから。神は私を捨てないんですよ。神が選んでくださったから。その彼らの存在というのは、イスラエルの存在というのは、得意な存在ですよ。神の約束を、神の素晴らしさを、神の誠実さを示す民だからです。そのような、その時代を知る出来事っていうのはたくさんあります。今のその世界状況を見ているのもそうです。だから私たちクリスチャンとして、その世界情勢に気を配っている必要はあります。この時代を把握する意味で、ヨーロッパ連合があることも、そのいつかヨーロッパが一つになっていくわけだから。アメリカが、聖書の中にはアメリカ出てこないですから。今はそのすごい力があるけども、そのアメリカはどんどんどんどん世界に対する影響力が小さくなっていくはずですよ。もしかしたらもう始まってますよ、アメリカが崩壊することが。わかんないですけど。そうやってそのいろんなことが起こるんですよ。それを注視するしている必要はあります。だからこの時代をその見極める必要があるんですよ。58節と59節。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官の元に引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでは、そこから決して出られないのです。悪いことを自覚しているんであれば、裁判官の前に立たされる前に熱心に和解を求めなさいと。それはそうですよ。自分が悪いんだったら、裁判の場に立つと必ず罰せられるから。そうならないように、その示談というか、ごめんなさいって許してほしいということを熱心にその和解を求めるのは当然ですよ。だからそのようにその群衆に対してはイエス・キリストは言ってるんですよ。必ず裁きの日が来るって。その日にはその神が、そのあなた方を、私たちを告訴するんですよ。であれば、その裁きの日が来る前に、その裁きの座に、その前に立たされる前に、神と和解することを熱心に取り組む必要があるじゃないですか。そしてその神は私たちがご自分と和解できるように、御子イエス・キリストを与えてくださったんですよ。義人とか清い人、聖人というのは、イエス・キリストにあって許されている者たちですよ。イエス・キリストと関係なしに正しいもの、清いものとして神の前に立てる人は一人もいません。一人もです。だから全員が全員許されている必要があるんですよ。許されるということこそが神と和解するってことですよ。だからイエス・キリストは群衆に対して言ってるんですよ。その和解を受け入れなさいって。イエス・キリストを受け入れなさいって。救われた私たちに対しては、主が戻ってこられる日を待ち望みなさいということですよ。イエスによる贖いを、和解を受け入れず、裁きの日を迎えるんであれば、牢に投げ込まれてしまうって。最後の1レプタ、レプタというのは今のお金で換算すると大体100円ぐらいですよ。それを支払うまでは、最後の最後まで、そこから決して出られない。罪を贖うには、どのくらいの価値があるものを支払わないといけないか、皆さん考えたことありますか？私の1年分の良い行いでしょうか？私の10年分の給料でしょうか？私の20年分の奉仕でしょうか？私たちの罪が許されるために支払われたのはイエス・キリストの命です。イエス・キリストの命がその私の罪が許される代価であれば、その1レプタ、100円に過ぎないものだったとしても、神にとって私は支払うことできないです。だから最後の1レプタを支払うまでそこから出られない。 恐ろしい話ですよ。永遠の世界というのはあります。神と共に過ごすか、天国で、もしくはその一レプタ、永遠にの時を過ごしても支払うことができない、その苦しみの中で永遠に過ごすのか、どっちかなんですよ。神はその最後が分かっているので、私たちがその救われないという状態を悲しんで、私たちを和解できるようにご自分の御子を私たちに与えてくださったんですよ。もしですよ、永遠の地獄というものがないのであれば、神がご自分の御子イエス・キリストを与えるほどの犠牲というのは払いません。私たちがある程度苦しめば終わりであるんだったら、もうしょうがないよって、その報いだからって、だから360年間苦しみなさいって、あ、360年ですねって。でもその罰を受けるのが、最後の1レプターを払うことが私たちにはできないので、永遠に続くんですよ。神はだから私たちを憐れんだんですよ。私たちが支払うことできないということが分かってるから、代わりに肩代わりをしてくださったんですよ。私たちイエス・キリストを信じた者たちは、この神がおられるその永遠の世界に導き入れられています。だからいつ主が戻ってこられてもいいように待ち望んでいる必要があります。そしてもう一方で、まだ神と和解してない人たちのことを私たちは思う必要もあります。永遠を考えると恐ろしいですよ。永遠の祝福、永遠の喜び、永遠の平安、それは素晴らしいです。でも永遠の苦しみは、想像をちょっとするだけでも恐ろしいです。私たちイエス・キリストの再臨を待ち望みつつ、一人でも多くの人たちがこのイエス・キリストの救いに預かることを願っていきたいですよ。祈ります。天のお父さん、永遠の世界を、神の国を求めて生きるということは、イエス・キリストを信じた私たちにとっては本当に素晴らしいことです。私の不完全さや私の不忠実さ、それもありつつも、イエス・キリストにあって全部許されているということを受け取って、ワクワクして喜びと平安の中、あなたの前にいることができます。お父さん、どうぞ私たちが毎日の生活の中で、この素晴らしいイエス・キリストの再臨を待ち望んでいられますように、覚えていられますように、この素晴らしい敬虚の時をワクワクして待ち望んでいられますように、私たち一人一人をお助けください。またあなたと和解する必要のある人たちのことも覚えて、祈りつつ、救いを求めつつ、どつかえていくことができますように、そのような機会もどうぞお与えください。そのように私たちが毎日の生活の中で、神の国を、永遠の世界を意識しながら、待ち望みながら、生活していけますように、私たち一人一人を導き、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。